人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。子供の頃、我が家でペットを飼ったことは一度もなかったんですけど、僕が日本に来てから母の家には野良猫が次々と寄ってくるようになり、また父の方は晩年フランスのすごい田舎に住んでいたんですけど、農家で暮らしてて、遊びに行くとありとあらゆるいろいろな動物がいました。でそこに行くとね、特に仲良くなったのがウェルシュテリアの犬がいたんですね。その子はもう本当に友達になってね、放し飼いでいつももう広い敷地の中を一緒に走ったりなんかしてて、そうか、子供の頃に犬がいたらまた良かったかもしれないなと思うようになりました。で最近毎朝、近くの公園を歩くんですけど、ウェルシュテリアを連れて歩いてる人がいるから、ついつい朝挨拶するようになったぐらい、なんか馴染みの犬なんですね。買っとけばよかったかも。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。ウェルシュテリアってどういう犬種ですか。かっこいい感じはなんとなくイメージできるんですけど、
いや、そんなに特別かっこいいっていうテリアっていうのはだいたいこう頭の形がちょっとこう四角い感じの、
その大型犬ではない。
いやいや、そんな大型、中ぐらいかな、中のちょっと小さめの感じ、でも人懐っこい感じの犬なんですね。
バラカンさん、虫昆虫はどうです。
イギリスはね、やっぱりね、みんな虫にあまり日本人みたいに興味を持たないんですよ、昔から。
そうですか。
だから僕も全然虫はむしろ避ける方だったんです。いや、日本に来て本当はこんなに違うんだって痛感しました。
日本人はね、大体子どもの頃、小学生の頃とかにちょっと理科の授業とかでね、はいはい、なんかこう育てたりしますけれども、今日バラカンさんどこまで話についてこられるか、はい、今週のライフスタイルゲストはこの方です。芋虫画家、桃山すず子さんです。芋虫を細密に描写する日本初の芋虫画家として、作品集私は芋虫などを出版。先日、幼い頃から様々な生き物の飼育を重ねてきた様子を描いたエッセイ、飼い主モモを出版され、話題となっています。なぜ芋虫画家になったのか、そして芋虫にはどんな魅力があるのか、いろいろと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
実はちょっと前にね、桃山さんが僕に本を送ってくれたんですよ。その芋虫の絵を見て、え、待てよ、これ知ってると思ってね。で、多分ですけれど、2121デザインサイトの虫展というのがあったんですけど、そこに絵を出してました。
あ、いえ、
出してない。
残念ながらまだその頃あまり発表始めたばかりぐらいの時で、もちろん展覧会は見に行って楽しませていただいたんです
ね。ご覧になったんですね。
はい、はい、もちろんです。はい、素晴らしい展覧会でした。
じゃあそれとは関係なく知ってた、
う
ん、なぜだ
ろう、なぜでしょうか。
今解明しないんですけどそっか、
はい、
とにかくね、この芋虫の絵は細かいって、細かいっていう言葉じゃ足りないぐらい、よくここまで観察できるなと感激しました。
ありがとうございます。
まあ、そのなぜそれができるようになったかっていうのは後ほど詳しく伺いますけれど、
どのように芋虫を描いているのか、そしてなぜ芋虫画家になったのか、この後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は芋虫画家の桃山すず子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木。豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 芋虫画家の桃山すず子さんをお迎えしています。リスナーのあなたには今日はですね、ぜひ桃山さんが描いた芋虫のウェブサイトを見ながらお話をお聞きいただければと思うんですけれども、まずは桃山さんの芋虫の絵がどういったものなのか、ご本人からですね、簡単にご説明お願いしてもいいですか。
はい、特徴はアジの開きとか虎の皮の敷物のように芋虫が開いた状態で描かれているというのが特徴なんですけど、
はい、
なぜそのようになったかというと、芋虫の模様に魅せられまして、
うん、
模様を描きたいと思って、芋虫を取ってきて、左側の側面から描き始めたんですね。で、描いていって背中側も描いて右側面まで描いたら、いつの間にか出来上がった絵がアジの開きのような展開図になっていたんですね。
じゃあ実際に撮って開いたわけじゃなく て、
はい、
ただでそういうふうに見えるっていうもの、
はいはい、実際に自分でやってみたらいつの間にかそういう展開図になっていて、あ、これだったら一枚の紙に模様を一遍で見られると思って、それ以来撮ってきてはそういう絵を描いています。はい、
その模様に興味を持ったのは、
はいはい、
もともとどこで見てなんですか。
一番最初に模様が美しいって気づいたのは、三浦市の三崎っていうところに住んでいた時に、海沿いの道を散歩していた時に、犬山椒かな、の山椒の葉っぱに黒揚げ葉の幼虫がついていて、
はい、
その時に今まで何回も見てきた幼虫なんですけど、すごく見入ってその幼虫に、あ、こんなに綺麗なんだと思って模様を描いてみたいなって思ったのがきっかけです。そのまま連れて帰りました。
その幼虫、長さどのくらいのものなんですか。
その幼虫は、そうですね、4センチぐらいだったかな。そのぐらい、まあ、ちっちゃな芋虫です。
はいはい
はい、
気がつく人は気がつくけど、
そうですね、
気がつかない人は全く、はい、
気がつかないですし、鳥の糞に擬態しているので、鳥から見たら糞に見えるぐらい茶色と白で、遠目には鳥の糞に見えるんですけど、うん、近づいてみると緑とかちょっとオレンジとかいろんな色が入っていて、それにすごく感動しました。はい、
描き方は点が、細かい点が多いんですよね。
そうですね、
はい、
ペン今日持ってきてるんですけど、こういうペンで書いてます。
実際にこれ使われてるペンですか。
はい、はい、
なんか
万年筆みたいな
工具のように、は
い、それ漫画家が使う丸ペンっていう細い線が描けるペンなんですけど、それをインクにつけて、つけペンで描いてます。
で、様々な色を使うんですけど、全部一本のこのペンで、
はい、一本のペンで、色はその都度
洗ってまた付け直して、
はい
はい、色を自分で作るんですか。
自分で作ります。はい、混ぜて、はい、
で基本的には点でこう表してるっていう感じですかね。
そうです、はい、ただ毛虫なんかの場合は線で、毛の部分は線で描きますけど、はいはい、ほとんどは点描で描いてます。
はあ、すごい細かい。これだいたい一体というか、一枚描くのにどれぐらいお時間は要するんですか。
そうですね、絵の大きさにもよるんですけど、30センチ×40センチぐらいの絵で3週間ぐらいですかね。
やっぱりそのぐらいかかりますね。はい、下書きをするんですか。
下書きの前にまず紙を染めてから
描くんです。紙を染める。
真っ白な紙を、私は生きてる芋虫を飼育して、生きてる芋虫を見ながら描いてるんですけど、そうすると糞が舞い 日出ます、でお掃除するとき糞を取っておいて、それをあの鍋であのお水と煮出してコーヒーフィルターでこして染色液を作り、それを霧吹きに入れて紙にシュッシュッと吹きかけては乾かし、古い風合いの紙を作ってそれから書き始めるんですけど、
じゃあこのバックグラウンドの色は、芋虫の糞。
芋虫の糞です、
はい、確かに。だから真っ白ではないですもんね。
そうなんです。
うっすらちょっと色味がかった形になってますけれども、はい、あ、なんかあれですよね、このさなぎになる前のちょっとの時期が、はいはい、動かなくなるんですよね。
あ、そうなんです。さなぎになる前というか、脱皮する前に、そうですね、丸1日とか2日とかじっと葉っぱで動かなくなる時が各チャンスで、その時に虫眼鏡や顕微鏡を使って見ながら描いています。
やっぱりそのぐらい拡大しないとこのような絵は描けませんよね。
イモムシって捕まえてきてるんですか、はい、基本的には。
基本的に身近なイモムシを描いていて、散歩で出会う草むらなんかで見かける普通種のイモムシを描いてます、う
んうん、じゃあ散歩するときはほとんど下向いて、
下とか木にいる場合もあるので、うん、木とかもう植物ばっかり見て探しながら歩いてます、
はい、で実際に育てたりも。
そうなんです。全部育てて描いてるので、はい、で描き終わったら同じ場所に戻してあげるっていう風にしてます、はい、
この桃山さんの本を読んで知ったんですけども、はい、本当にお家全体が虫かごみたいな形じゃないですか、
はいはい、そうですね。
だから何かに入れて育ててるというよりは、もうお部屋の中を自由にこう虫たちが。
そうですね、だいたいそうさせてたんですけど、最近猫を飼い始めたので何年か前からはちょっと入れないと猫がいたずらしちゃうこと、食べはしないんですけど、いたずらするかなと思ってちょっと虫かごに入れたりもするんですけど、イモムシはそんなに頻繁に動かない虫なので、大丈夫なものはコップに枝ごと刺して、食草って呼んでるんですけど、食べるもの、それでそのまま家のあちこちに置いて観察してます、はい、
子供の時からこういう生き物を観察するのが好きだったんですか。
大好きでした。はい、
うん、でもそれをこう絵にしようみたいなことは、
子供の時も虫の絵はそんなに描いてなかったと思いますけど、飼ってる犬とか猫とか、そうですね、生き物の絵をいっぱい描いてました、はい、
そして桃山さんの方を見てみると、イモムシがですね、本当にこう柄とかデザインとかのその多様性みたいなものに驚かされるんですけど、
本当にね、
はい、ちょっと、今日いろいろとご紹介したいなと思ったんですけど、
今パソコンね、はい、お持ちくださって、はい、画像
写真ですか、これ、
うん、これ写真で私が飼ってたアオバセセリっていうイモムシなんですけど、この顔の部分がテントウムシのに擬態してる
オレンジっぽいのに黒い点がね、はい、いくつかパッパッと入ってる形、はい、
でこんな風にほとんど漫画のように
見えます
ね。ですね、
はい、でこれ成虫になるとこんな感じになる。
これは蝶々、青っぽい感じですか、はい、羽の色が
青いです。青葉せせり、
青葉せせり、あ、そっか。で顔と、はい、羽の一部がちょっとオレンジになってますね。
綺麗、はい、な。これは赤タテハっていうイモムシで、原画をあっちに持ってきてたんですけど、はい、これが蝶になる。
だんだんオレンジと黒と、
そうなんです。これは沖縄ルリチラシっていうガの幼虫なんですけど、
なんか顔がボコボコ、ね、粒がたくさんで、
こういうガになる。
成虫になると緑になる。なる緑
で羽にねちょっとまだらで白が入っていて、はい、非常に綺麗ですよね、はい、
これ黒コノマチョウっていう蝶の、
これは
なんかちょっとウサギみたいな、
正面の顔の部分が、
ぬいぐるみの
本当ですね、
ぬいぐるみかわいらしい。これが蝶になった時、
羽に目のような、
はい、これがジャコウアゲハっていう蝶の、
これもちょっとこうつぶつぶ、
ちょっと
がね、
はい、面白い形、
シュールな形してますね。
あ、これでちょっとすいません、あ、こうですね、はい、
黒い羽に綺麗な、また黄色のね、
こんな感じでいろいろいろんなイモムシが いて、
全部桃山さんのウェブサイトに出ている、
いえ写真は載ってないので、残念なことながら絵しか私のウェブサイト
に、皆さん共有したいぐらい面白い、ね、はい、
本当に柄もそうですけれども、うん、大きさとかその形も、は
い、形がいろいろで、あの身近に見られるイモムシでも本当に楽しみが尽きないです。だいたい日本に6000種いると言われてるので、
そんなにいるんですか。
もうあの自分の一生では書ききれない数いるので、何回か生まれ変わらないと書ききれない。
いや、なんかモンシロチョウとアゲハチョウぐらいの幼虫は見たことあったんですけど、それ以外もね、はい、そんなにたくさんいるっていうのは、はい、新たな驚きでしたけれども、うん、さあこの後後半は桃山さん初のエッセイ、それから原画展のお話も伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は芋虫画家の桃山すず子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽は、僕が高校時代に大ヒットしたジェフソンエアプレインの White Rabbit という曲なんですけど、はい、桃山さんの飼い主ももという本を読んでて、ちょうど白ウサギの話があって、アリスが白ウサギと一緒に穴の中に落ちていった、はい、まさに、ね、うん、この曲の中でそのようなことを歌ってるんですよ、はい、
あ、 ありがとうございます。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は芋虫画家の桃山すず子さんをお迎えしています。
ご本人が、はい、あの芋虫画家というふうに名乗っていらっしゃるんですけど、はいはい、あえてそういうふうになったのはなぜですか。
あ、そうですね、芋虫の模様を描くことをライフワークにしようと決めてから芋虫画家っていうふうに名乗りました。
あ、はい、その芋虫の魅力はどういうものなんですか。
う
ん、
そうですね、やっぱり模様の多様性、私にとっては模様の多様性っていうのが一番で、いろんな模様のイモムシがいる、その模様を描きたいっていうのが一番ですけど、その描くために生きたイモムシを飼育しているうちに、サナギになって蝶になる、その変化のもう想像を絶する、あの変化にやっぱりすごく感動して、そこにも惹かれています。はい、また無表情っていうところもすごく重要なポイントで、はい、例えばあの犬とか猫とか表情があるじゃないですか、そうすると自分がなんか何かしてあげなきゃとか、向こうが何か訴え、私に何かしてほしいんじゃないかとか、そういうことをいろいろ考えちゃうんですけど、イモムシが表情がないので、なんていうのかな、自分がそんなにこう心を傾けなくてもいいっていう感じが楽。
ああ、そうか、はい、そうか、は
い、そういうところがあります。
あ、でもこの飼い主ももっていう本で、いろいろな生き物との関係について、はい、あの書いてらっしゃるんですけれど、
そうですね、
あの本当に今おっしゃったように、はい、この生き物の表情を見、うん、あのいろんなあの大きい動物も小さい動物も、はい、みんな目を見合って、はい、それで、はい、気持ちを察するっていうようなことを書いてらっしゃる、ね、
はい、はい、
う
ん、
あのこれ初のエッセイ、飼い主もも出版されたということで、あの桃山さんご自身が飼ってきたさまざまな生き物とのエピソードがたくさん綴られているということなんですけれども、ね、はい、じゃ簡単にご説明いただいてもいいですか。どういうエッセイになっているのか。
そうですね、あの小さい時からあの生き物が大好きで、また母が何でも飼っていいよっていうあの母だったので、うん、とにかくあのこれ飼いたいなってあの図鑑で見た生き物だったり、うん、あのそうですね、何でも飼わせてもらって贅沢だったと思うんですけど、その生き物たちのエピソードを書きました、うん、はい、
その中で多分一番力が入ってるのはチロベーという、はい、
そうですね、
猫かな、
はい、はい、あの私が生まれる前からいた猫で、私はお兄さんだと思って育ったんですけど、私が言葉を覚える前からそばにいたので、何でしょう、言葉じゃないコミュニケーションができる、やっぱり 目とかでできてるような感じの猫でした、うん、だいぶ長生きしてくれて、はい、
で頭をすねの方に頭突きをするようなことが、
小学校の頃に不登校だったんですけど、その猫にだいぶ助けてもらって、はい、苦しい時も猫が一緒にいてくれたので乗り切れました。はい、
でも他にいろんな小さい動物なんかも、はい、ハムスターだとか、
はい、
ミドリガメだとかね、はい、まあ、いろんなのがいましたけれど、良、はい、かれと思ってやったことが、
は
い、ちょっと失敗して死なせてしまったことが結構何度か、
そう、何度もありました。はい、その、はい、いろんなことが、はい、ありましたね。
そういうことになると、はい、当然すごく悲しくなると思うんですけれど、はい、うん、それと同時に死生観みたいなものも育ってくるというか、はい、そういうふうになりました。
はい、うん、そうかもしれないですね。何でしょう、動物の一生って人間よりも短くてギュッと詰まっていて、昆虫なんかはもっともっと短いんですよね。なんかそれを見ることで、何でしょう、死生観、なんか無常感みたいなのも多分子供の頃から持っていたと思います。
で、亡くなると、
はい、
庭の中にこう、はい、土を掘って、
はいはい、
埋葬したりしてましたね。
そこをお花畑にして、うん、いつも通り過ぎる時お祈りしてました。はい、
挿絵もとっても可愛いんですけれども、この飼い主ももは来庁舎から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。で、今日は原画もお持ちいただいていて、はい、ねえ、バラカンさん、さっきからもすごい、
写真よりもやっぱりさすが原画に力がありますね。
いや、ものすごい、この幾何学模様みたいな、これ本当にこういう模様の、
はい、本当にそういう模様、忠実に写してるつもりです。
だから何だろう、イモムシと知らなくても、うん、アートとして成り立ってるからね。
はい、本当ですね。で、こういった、まあ、イモムシとは別ですけれども、今原画展が行われている、はい、港区北青山のギャラリーハウスマヤで3月14日土曜日、明日まで開催中ということで、はいはい、こちらはどういった原画展になっていますか？
は
い、
こちらはですね、去年の夏に刊行された虫五七五虫の絵と俳句という、50句の虫を堀本裕樹さんという俳人の方が選んでくださって、その季語になる虫、50句の俳句の季語になる虫を私が描くっていう、はい、そういうその原画が並んでいます。
いろいろな虫がいる。
バラカンさんご覧になってきた。
見てきましたね。とっても面白かったです、うん、絵はそんなに大きくはないですね、はい、この本が、だいたい実寸に近い。
そうですね、絵は A4 サイズぐらいで描いてます。
あ、じゃあもうちょっと大きいんですか？はい、そうかそうか、はい、でもこんなほら、
テ
ントウムシもいるし、もう聞いたことないような虫もいましたけれどね。
それだけでも季語になっている虫が多いっていうことですよね。
たくさん虫が季語になっていて、本当に生活に身近だったんだなって思いますね、昔から。
確かに確かに、
はい、
描くのに一番苦労したのはどれですか？
どの虫も苦労しましたけど、
はい、
そうですね、いつもイモムシばっかり描いてたので、甲虫を描くのが結構大変で、その、はい、結構光沢があるもの、イモムシなんか光らないので、はいはい、その光をどういう風に表現するのかっていうので、半妙とかコガネムシとか、
はい、
ちょっとキラッと光るもの
は、
なかなか苦労して描きました。
いや、ちょっと遠くから見ると本当に光ってるように見えてね、
はいはいはい、
虫眼鏡で貸してもらって、はい、見たらね、やっぱりものすごく細かい点の、いろんな色の点があって、それでそういう、
はい、
効果を出してるっていうのまたすごいなと思いました。あ、
その場で虫眼鏡もお借りすることができるんですね。
はい、お貸ししています。
あ、そうか、はい、もう細かいところまで
見ていただきたいです。
ということで、こちらですね、桃山すず子原画展は港区北青山のギャラリーハウスマヤで明日までということで、いらっしゃるんですか？
はい、はい、おりますので、ぜひ、
はい、じゃあもう桃山さん見かけたらお声かけてね、
はい、何でも聞いてください。
外苑前の駅から歩いて、まあ、3、4分ぐらいのところですから、
はい、
ぜひお勧めします。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は芋虫画家の桃山すず子さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
3月に入ってもまだまだ朝晩は冬の寒さが残っています。でも春の足音は少しずつ近づいています。六本木東京ミッドタウンでは今日3月13日金曜日より恒例の春イベントミッドタウンブロッサム2026がスタートしました。今年もミッドタウンガーデンの桜並木沿いにおもてなしのオープンカフェ6ミッドタウンブロッサムラウンジがオープンしています。ザ・リッツ・カールトン東京が手掛けるオリジナルのカクテルやスイーツで心地よいひとときをお過ごしいただけます。また館内のカフェ&レストランでは春らしい桜のスイーツや彩りあふれるテイクアウトメニューをご用意しました。ミッドタウンブロッサムの詳しい情報はミッドタウンのオフィシャルサイトまたは館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。都心ならではの春を楽しむミッドタウンブロッサム2026始まりました。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の桃山すず子さんのお話ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
芋虫の絵を見ているとものによって、まあ、左右対称のように見えるものもあればそうじゃないものもあるんですけど、それはなぜですか？
はい、飼育しながら描いているので、そして点描って時間がかかるので描いてるうちに芋虫が育ってしまって
、はい、それはそうですね。
はい、描き始めの時よりも描き終わりの方が脱皮をしたり大きくなっていることがあって、でちょっと非対称になっていることが多いです。
でも逆にそれを面白がる、
うん、はい、もう私にとっては芋虫の時間も絵の中に入ってるんだなって思うと、うん、とても嬉しくなります。
なるほど、はい、いやいや、もう私は芋虫っていうかなり厚みのある本も一冊あるので、うん、はい、合わせてお勧めします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は桃山すず子さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.